Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田わたるです。先週に引き続き今日はですね、東京は世田谷区にあります就労継続支援 B 型事業所のハーモニーの現場に来ております。今日もゲストは施設長の新澤克則さんです。このハーモニーなんですが、精神障害の、障害者の方々が自分たちの幻聴妄想の実態をカルタにする、そんなも幻聴妄想カルタ、この存在で、知られています。ここに来てですね、先週からこの幻聴妄想カルタの、カルタ作りに僕も参加させていただいて、このことが就労という観点からまた、地域とかいろんな分野にこの幻聴妄想カルタを通じてどういうコミュニケーションが広がってるか、引き続き新澤さんにお聞きしたいと思います。お楽しみに。
はい、この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。先週に引き続き今日のゲスト、就労継続支援 B 型事業所ハーモニーの施設長の新澤克則さんです。新澤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、先週このハーモニーの、ざくっとしたどういうふうなことをやってるのっていうふうなお話から、新澤さんご自身がここの施設長になられるまでの経緯とか、あと幻聴妄想カルタという、非常にユニークな取り組みについて、触りを教えていただいたというふうな感じなんですけども、幻聴妄想カルタが、そうやっていろんな方々に、外の方々というのかな、ここに遊びに来たような人たちが面白がって、でそれが一つ出版社の目に留まったりとかもしつつ、広がったって中で、率直にメンバーの皆さん、ここに皆さんいる方にとってみて、要は作った人たちですよね、作者たちにとって、それが平たく言うと受けた世の中にというのはどんな感想ですか。そこは
利用者の人たちがですね、その最初のカルタが出版された時にも中の冊子にみんなのアンケートみたいな形でつけたんですけれども、基本的には2つあって、自分たちの病気の体験を外の人たちに知ってもらえてよかったっていう、
よかった、なるほどなるほど、
でこういうふうな思いを持ってこう日々闘病生活を過ごしているっていうのをドクターとか、周囲の人、我々が怖くないんだっていうことを分かってもらうためにとても良かったっていう外側に向けた意見と、それから、実はこういう施設とかっていう現場で利用している人同士、各々隣にいる人が何を考えていて、どんなことに困っているかというのが実はあまり分からなかった。で、あいつはすごい怖い目で俺のことも見ているけれども、それは彼が戦っている幻覚との戦いであって、自分に向けたものではなかったとか、自分が苦しんでいるこういう症状を他の人も持っていたと、極端な話、ここにハーモニーにやってきてカルタのそういういろんなイベントに参加して、初めて自分の聞こえてる声が幻聴だって分かった、宗教の偉い人の声が啓示のように聞こえてきたと思っていたけれども、あれは幻聴だったんだねっていうのに気づいたとか、そういう、お互いここに来ている人たち同士が仲良くなるための一つのきっかけになるような、そういう素敵な出来事であったっていう感想が それはとても面白かったです。興味深かった。
なるほど。まあ、今はその外側に対する反応と、うん、あとここのハーモニーの、まあ、メンバーさんの方々同士のやっぱコミュニケーションの話と両方あったと思うんですけど、うんうん、ここのハーモニーの中で起きていることっていうのは、うん、現状妄想カルタとかそういうふうなことをやってなかった、意外とっていうのか、それは僕もそんなにその精神障害の方の作業所的なところをたくさん行ってるわけじゃないので分からないところもあるんですけど、うんうんうん、要は自分たちのそういうこう病気の話とか何に困っているかって意外と話し合ったりはしないもんなんですか？
うん、そうですね。やっぱりその自分カミングアウトしていくことによって今まであまりいいことが起きなかったんですよね。うん、
なるほどなるほどなるほど。だからどっちかというと防衛になるというか、う
ん、そうそうそう、うん、だから、家族の中ではそんなことを言うんじゃないと言われ、うんうん、ひょっとして上の世代の人たちはそのことによって家族と子供と別れたり離縁させられたりする、うんうん、であるいは職場ではとても喋れることではないっていう中で喋、うんうん、らない方が得策だっていう、う
んうん、誰も受け入れてくれなかった変なやつだと思われるで終わっちゃうみたいな、うんうん、
ですよね。で彼らの中にも病気の重い人は怖いねとか、うんうんうん、実はやっぱり思っていたり、
あ、まあ、それはそうでしょうね、うんうんうん、別に一緒くたじゃないわけです
よね。一緒くたじゃなくて、うんうん、自分が困っているけど、うん、他の人の困りごとはあんまり見えないっていう中で、まあ、そのことを、まあ、お互い知り合っていくことを目指したミーティングというのがその毎週水曜日にやっている僕たちのミーティングなんですけれども、はいはいはい、その中でポツンポツンと出てきているそれぞれの困りごとっていうのを拾っていくことによって、はいうん、カルタはよりこう広がりを持ってきたし、うんうん、お互いそのカルタの経験を通じて僕はあえてそのもっともっとミーティングを広げていって、うん、それぞれの人が知り合えるようにというかな、はいはい、そういうミーティングをどんどん広げているというのもあって、うんうん、やっぱりお互いが知り合ってここを利用するのが楽になるっていう、うんうんうん、そのことの意義っていうのはすごく感じましたね。
うん、なるほどなるほど、うん、お互いがそうやって知り合っていってなおかつまあそのちょこちょこ外からの人もやってきてっていうふうな、うんうんうん、まあ、まあそれこそ見学とか今日みたいにフラッと全然新しい人がやってくるみたいなことがおそらく増えたと思うんですけども、うんうんうん、なんかそれに関して要はそういうことを理解してくれる人が増えたよっていうふうな意見があると同時に実際生の人間がここにやってきてなんかちょっとね参加させてもらったりとかすることに関しては、うんまあ、ハーモニー全体としてはもうすごいなんていうか要は許容力が増えてるのかなっていう感じがしたんですけども、
もうそれはすごいウェルカムで、
うんまあ、そう思いましたとても今日
お互いに知り合うということがそのカルタによってこう得られたとしても、うんうんうん、やっぱり毎日同じ話をしていると、うん君の話はもう聞き飽きたよっていう部分になってくる。
で、そらそうだ。そうそ
らそうだ。辛いんですよ、そうですか、辛いんですよ、そうですかっていうのが続いてしまうわけですね。で、ところが、外からやってきた人に対しては、かなり新鮮なので、はいはい、新鮮に聞いていただけるというのがあって、やっぱり語り口調も一生懸命になってくるし、と、不思議なことなんですけれども、はい、同じこの幻聴や妄想の体験であっても、はい外の人が喜んでくれると、うん、だんだん話の内容が変わってくるんですね。
変わるんだ。
変わるんです。はあ、だから大変だった話も面白い話に切り替わっていく。
ちょっと、まあ、脚色っていうか なんて言ったらいいか分かんないけども、うん、要は相手に楽しんでもらうような展開になっていくとかっていう語り内容が変わらなくても語り口が変わったりとか。
そうです、そうです。で、その時後ろを見たら誰もいなかったんですよ、声が聞こえたのにみたいな、うんうん、そうですかみたいな。
なるほど。
そういうものをあえてちょっと期待をしてではないですけど、はいはいはいはい、そうすることによって最初のこう病的な辛い体験というのが少し面白い体験や、う
ん
う
ん、みんな語り部になっていくんですね。
ですね。うん、だから外の人が来るというのはむしろ歓迎で、そのことを前提に日々僕も回している部分は多分であります。は
いはい、なるほどなるほど。うん、その中で一方でね、まあ、先週も。話いろいろ伺っている中で、まあ、もともといわゆるその共同作業所っていうものがあって、で、また制度も変わっていって、その就労継続支援っていうふうな、まあ、今 B 型とか、まあ、いろいろあるわけですけど、働くとか就労っていうふうな場所として、一応ここがまあ位置づけられている中で、今、まあ、カルタを作って売ってるとか、うんうん、あとまあ LINE スタンプ売ってるとか、うんうんうん、いろいろあると思うんですけども、なんか僕がすごく思ったのは、その働くっていうところをどんだけ広い意味で捉えれんのかなっていうことをちょっとここにも来させてもらって今日も思ってたんですけど、うんうん、なんかなんていうかな例えば変な話、僕とかがね行っ ったら楽しませてもらってるみたいな部分もないわけじゃないと、まあ、もちろんこっちはこっちで自分の持ってる芸とかみたいなものでを出したりとかして、まあ、面白い場を一緒になんかせっかく来たからなんか芸の一つをやらんとみたいなのもあるわけですよ。
ギター弾いたり
とかっていうのも今日あったしっていうのはあるけども、同時にやっぱりお話聞かせてもらったりとかするとすごい、まあ、僕自身なんかものそういうの作ったりする人間だからむちゃくちゃ刺激を受けるってなった時に、いわゆる分かりやすく何かものを作ってなかったとしてもゲストが来てそれに対して何か反応するっていうふうなことも含めて、うん、なんかまあそういうふうにいてるっていうことも仕事なんやろうなっていうふうに、仕事って面からも捉えれるんじゃないかなみたいなこともちょっと思ったんですけど、なんかその辺はなんていうかその制度的なものの就労みたいなこととここで起きてる面白い現場みたいなことがやっぱりその多少それをこう就労にするのは言葉にしていかないといけない、これはこういう意味があるからこうに紐つくんだみたいな風になんかしていかないといけないところで、まあ課題があったりとかあるいはあの乗り越えてきたことがあったら教えてもらいたいなと思うんですけど、
まあ、基本的に最初その就労継続便に僕たちはなりたかったわけではなくて、やはり行政といっぱい話し合いをした中で、居場所としての、先ほど先週も言ったようなご飯だけ食べに来て大丈夫な場みたいなところを作りたかったわけですよね。でもそれはとても制度の中では許容されずに、で現状モノカルタを作るというのも一つのそこは、あのそれに対する僕らの答えであって、彼らの普段は仕事にしなかったような部分をあえて仕事にしていく、でカルタをそのいわゆる内職的に作るのではなくて、それを持って外に行って講演会をやったり大学に呼ばれたりすることで、その講師料とかを彼らの講師にしていくって読み会をしていく、でもそういうなんというのかカルタの生まれるこの現場みたいなものを維持していくのもそれもまた彼らの仕事ではあるから、ここで行われる全ての活動っていうのがその僕らの外に向けた現状妄想カルタの活動にリンクしているっていう、だからあくまでも場の産物としてのカルタなので、その場作りでその場を活性化するためにこう人がやってくるとかゲストもお迎えするのも全てその活動につながっているよねっていう、だから、場を作るためであるんだとすると、あの今日入り口でずっとパソコンをやっていた彼がいるんですけど、彼はずっとツイッターに世界平和のメッセージを書き込んでいくっていうことをやっているんだけれども、でそれが彼のミッションであり彼がここに来る理由なんですね。でそういう彼は時々あの後ろでカルタ作りのいろいろ反応してアドバイスをしてくれるわけで、
俺もそうだとか
って、そうだからあれも彼の仕事である。だからあらゆることが仕事として読み替えて、まあありがちな言い方をすると社会参加の一部だとすれば、それがみんなのやることなんだよっていう、それはもう開き直って位置づけてやってるかなと思いますね。で現状妄想カルタというツールを持ったことで、それが意味があるんだよっていうことをあえて言語化して外に向けて行政も含めて僕はこう提案しているという、そんな形ですね。
なるほど、なるほど。いろいろとそういうふうに、その人のそれぞれの生き方というか、それぞれミッション、まあ、あのミッションだと思うんですね。やっぱりそのミッションをやるというようなことが、まあ、一つ現状妄想カルタってその要は仕事じゃない部分を ある種よ仕事として読み替えるみたいなことがあったときに、なんかその今の読み替えっていうところになった時に、結構僕はまあその好きな言葉は表現っていうことは、まあ個人的にはアートとかいろんな言い方ある中でも表現っていうのを自分は意識して使ってるんですけども、まあ要はそれもその表現だよねというふうになった時に、やっぱりその現状妄想カルタっていうふうなものが一つ形になったと、形になったからいろんな人が手に取れて実際、言葉であったりとかイラストとかも面白かったりとかしてってなった時に、なんかこうそういう形になったものを一貫こうポップなのである意味通して見た時に、普段のやってることもなんかこの人だったらそれがある種生き方であったり表現なんだなっていうふうにちょっと見えてくるみたいなことがあるのかなと思ったんですけども、なんかそのことをこう広げる、そういう感覚を広げるためにできることって何なのかなっていうふうなことをちょっと思ってるんですが、今実際その現状妄想カルタをやって、 作って、それでまあ場合によってはそのこそさっきおっしゃってたように講演会とかいろんなところでワークショップやったりとかしてっていうふうに外にも出ていった、メンバーさんも含めてっていうところで何か変化はありますか？
そうですね、外に出ていく、まあ、例えば講演会を、講演会じゃない、展示会をやってカルタを見てもらいましょう、はい、こんなの作りましたっていうと、
うんうん、そうですね、展示会もやってますもんね、
うんうん、でそこで来てくれたお客さんにメンバーたちは、はい、あの札は僕の札なんだよね、うんうん、とかって言って説明を始めるわけですね、はいはいはい、とカルタは最初名刺代わりなんですね、うん、それで自分は こんなことをハーモニーでやってるんだって言って、うんうん、カルタじゃない次の話題をどんどん出してきて、はいはい、実は詩を書いてるとか、はい、音楽好きで歌ってるんだよとか、はいはい、ということになると、あのカルタはもうそこでは離れていって、次のこう広がりが生まれてくる、
うんうんうん、
でその中で、自分の書いた詩を見せたら、作曲家の方が曲をつけてくれたよとか、はい、あるいは、実製作でこう本を出してみたよとかっていう広がりがどんどん生まれてくる、
うん、
でそうすると、カルタを離れたところでもその人といろんな風にやっていく、はいはい、で面白かったのは、誘われて、ドッグレックスという障害者のプロレス、
はい、
プロレスの選手としてデビューをしてしまうとか、
あなるほど、それもあるか
それもある、
うんうんうん、
つまりこうすでにそのカルタという表現をスタートにして、
うん、
もうどんどんどんどんいろんな人と彼らが施設を離れてつながっていくっていう、はい、そういう醍醐味みたいなものが今はあって、はい、
うん、
で、じゃあ俺のカルタをどんどん次のカルタ、うん、新しく作るときに入れてくれよみたいな形で広がりつつあるというのが今の形かなと思います。
なるほどなるほど、うん、例えばまあいろいろそうやって広がっていく中で、まあ、一つ、まあ、地域みたいな話もよく言われると思うんですけども、さっきたまたまなんか地図がそこにあって、地図になんかこう、この周辺のなんか、はい、なんていうかな、おそらくメンバーさんのそれぞれの行ってたりとか、うん、行きつけの店とかがまあ付箋貼ってあったりとかするようなことがありましたけども、でも地域、いわゆるこの物理的なね、うん、エリアに向けて今のこういうハーモニーで起きてることみたいなものを、まあ、知ってもらう、なんて言ったらいいかな、うんうん、それ、まあ、平たく言うと地域に開いていくみたいなことだと思うんですけども、うんうんうん、その辺でなんかこう今後考えてることとかってありますか？
そうですね、うん、やっぱりそうカルタを作ったことによって、うん、まあ、日本中からこう面白いと言われたり、
うん、
外からどんどん遊びに来てくださる方はいるんですけど、うん、実際自分たちの施設のある場所とのつながりというのは、
はい、
実は街がどんどん変わっていく中で、うん、薄れていってしまった部分もあるんですね、
はいはいはい、
だんだん商店街が小さくなってしまって、
うん、
みんなで楽しみにして行ってたカラオケがなくなり、
うんうん、
前々からのお医者さんもいなくなりとかっていう中で、周りがコンビニと、それからなんだろうな、お医者さんばっかりになってしまうみたいな中で、でもう一回地域に向けて開いていきたいなということがあって、
うん、
実際でもメンバーたちが住んでいるのはこの地域なので、
はい、
そこでもう一回つながりを作っていきたいというのが、
はい、
さっきの付箋の話ですけれども、はいはい、日々彼らが体験している現状妄想をここのお寺のところで声が聞こえたんだよとか、
はいはい、
あるいはここのコンビニのお姉さんは可愛かったよとか、
うん、やっぱ地域でありますもんね。
ありますもんね、
う
ん、
そういうエピソードというかそれぞれの記憶とか
が、そうで、そういうものを一個一個拾い上げてって、
うん、
そこを巡るようなツアー、
うん、なるほど、面白いですね、
うん、をちょっとね来年やってみようかなと思っていて、それも地域の人たちに来てもらって、
うん、
ここを開いていく一つのきっかけになればいいと、はい、今思っているところですね。
なるほどなるほど、うん、ありがとうございます。今後なんかもし、まあ、告知というかね、これからなんか、うん、ハーモニーの方々が、
うん、
例えばその皆さんのなんていうかな、こう触れれるような、トークであったりとかワークショップであったりとかってする予定ってあるんですか？
あります、はい、あります。直近だと11月の末に、
はい、
明治大学の中野キャンパスで、
うん、
ヒューマンライブラリーというのが毎年開かれているんですけれども、はい、そこで、カルタのイベントをさせていただきます。
カルタのイベントということは実際カルタできるっていうこと？
そうですね、現状妄想カルタをみんなでやって、
うんうん、
かつみんなで作ってみようということを考えています。
はいはい、
必ずしも病気の体験ではなくて、はい、それぞれがちょっと不思議だなと思っていることとか、うん、世の中に対する違和感でもなんか、はい、いいですし、こんなもの自分聞こえちゃったとかっていうんでもいいんですけど、うん、それぞれ来場者の方にカルタを書いていただいて、それをみんなでシェアして、はい、話し合ってみようみたいな、そういうイベントを考えています、
はい、
でそれが直近ですね、はい、で、さっき言ったその近所の、はい、ツアーは来年2月か3月に今考えているところです、
うんうん、は
い、
またあの定期的におそらくハーモニーさんの、ブログというかホームページの方で、うん、その辺の情報はアップされますよね。
そうですね、
はい、なので、まあ、この番組、放送そのものは、関西で、あとは、ね、あの金曜日放送されて翌週火曜日にはポッドキャスト全国にも配信されてますので、ぜひあの関東方面の、方々はまたハーモニーさんに見学とかも可能、
うん、
ということなので、言っていただけたらと思います。ということで、2週にわたって、今回あのご出演いただきました、就労継続支援 B 型の事業所の、ハーモニーの、新澤勝則さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたって世田谷区のハーモニーの現場からお届けしました。施設長の新澤勝則さんのお話いかがだったでしょうか。あの現場に直接身を置いた時に感じられることっていうのはですね、実はカルタ以上のことだと思いました。というのはまあ、あの新澤さんおっしゃってたようにカルタはあくまで場作りの産物であるという意味からしてもですね、あのとてもウェルカムに、新澤さんもいろんな方々にこの現場に遊びに来てほしいというふうにおっしゃっていただいているので、ぜひ、カルタ作りであったりとかですね、あのハーモニーの日常に溶け込むような時間を過ごしていただけたらと思います。